ジオ彩り保健室。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり綿の建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む菓子仲間、アコーディオン弾きリンの提供でお送りします。
皆さんこんにちは。ラジオ彩り保健室、藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。
こんにちは。普段は木工木材コーディネーターという仕事をしています。番組ナビゲーターの赤毛ラクラフト山田です。さて、あやさん、
はい、
メッセージが届いております。
ありがたいですね。
ありがとうございますね、
はい。
群馬県30代女性で新井熊さんからいただきました。可愛い名前ですね、
可愛い。
こんばんは。ラジホケを聞いて、うちでの性教育の考え方少し変わった、ハードルが低くなったこと、子供たちに伝えてみてよかったと思えたことが嬉しくてメッセージを送らせていただきます。
おお、
実践しているですね、はい。まず自分の中で性について話題にすることについて、ハードルが高く感じていたのですが、小さい頃から性教育をせずに思春期の頃になってから急に話題出す方がハードル高い、まあ、そりゃそうだ、ね。性被害や体の不調を訴えやすい関係性を作るためにも、小さい頃から話題に出せない雰囲気にしないで気軽に話せる関係性を作りたいというのが、ラジオ系を聞いて一番心に刺さったお話、一番私の気持ちの変化でした。
いい変化です ね、
まだまだ続きますよ、ラジオ系を聞いてからちょうどタイミングもあったので、生理について子どもたちにも分かりやすいようにきちんと話をしました、すると子どもたちが赤ちゃんだった頃の質問も出てきて、自分が愛されて生まれてきた、大切に育てられてきたっていうことの実感も出てきたように感じました。
あ、嬉しい。
で、生理のことを話したら変に受け取られないかなとか、周りの子に変に言いふらしたりしないかなとか、ハードルが自分にあって切り出せなかったのですが、全然そんなことはなく、思った以上に素直に受け入れてくれて、思った以上に自分たちの命のことを考えたり、話が広がり、とてもとても素敵な時間になりました。子供たちに話してみてよかった。
よかった。
まだまだ、私の中でのタブー感は確実になくなり、ついでに言うと旦那にもラジホケの内容を話したので、夫婦間での性教育の考え方、方向性も共有でき、本当に今のタイミングでラジオ系に出会えてよかったの一言です、といただきました。
嬉しすぎる。いや、鳥肌立っちゃった。
本当だ。
本当最高の感想すぎてね、本当に泣けてきちゃいますね、普段の、ね、講座と違って、こう目の前に、ね、人がいないから、こうラジオって聞いてくれてる人いるのかなって不安になることが多いんですけど、まあ、こうやって、ね、メッセージをいただけると本当に励みになりますね。
本当ですよね、いや、なんかまだこれからも、ね、子どもたち大きくなっていく中で、いろんな実践があればまたお知らせしていただきたいですよね。
お待ちしてます。
ホンダカーズ群馬からワクワクするお知らせです。今夏サムライロックオーケストラの群馬公演が決定。アクロバティックな演技による未体験の感動で大切な夏の思い出を飾れませんか。7月28日高崎芸術劇場、会場18時、ホンダカーズ群馬プレゼンツマッスルサーカスおもちゃの大冒険はチケットピアで好評販売中。
歯科衛生士になれる学校、中央医療歯科専門学校では、自分らしく学べる学校をコンセプトに、授業は午前中のみ実施、午後は自分の好きな時間に、毎月オープンキャンパス開催。詳しくは中央医療歯科専門学校で検索。
ラジオ彩り保健室、今回はゲスト回となります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はですね、前回のプレコンセプションケア 合ってる今すごいちょっと甘噛みな感じで言っちゃいましたけどのところから結婚前、うん、出産前のケアについて少しお話をしているんですけれども、うんうん、今回は、ね、結婚そして結婚後のお話をちょっとね、うん、伺いたいということで、はい、ゲストをお招きしております。改めましてご紹介させていただきます、前橋市内にある結婚式場のアメージンググレースの萩原隆さんをお招きしております。萩原さん今日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
前橋の小合木というところにある結婚式場アメージンググレースの、はい、萩原と申します。
はい、萩原さん何よりもですねこのラジオ彩り保健室のヘビーリスナーということで。
そうなんですよ。
もうね本当に
今もね聞いてくださって感想もね、はい、言ってくださって嬉しかったですよね。
はい、どうですか。ちょっと率直にこの番組の感想を聞きたくって、うんうん、フィードバック欲しいんですよ。
ここで
そうここで
なんかこう性教育の話っていうんで、子供たちと一緒に聞いたんです。
ああそうなんですね。
でその時に、うちの妻も一緒に聞いたんですけど、うんうん、やっぱこういう話ってなかなかしづらいよね、うんうん、
家庭ではね
家庭では、
うん、
でもこういう風にして話題を作ってくれると話しやすいよねっていうのは、う
ん、嬉しいですね。
一緒に言ってて。
お子さんいくつでしたっけ。
中学校1年生と小学校4年生小学校1年生、うんうん、3姉妹です、うん、
3姉妹女の子。
なかなかお父さんと娘ってそれこそ性の話するって難しいですね。
すごい難しいんですよ。うちの娘思春期もあるんですけど、うん、生理とかああいうもので、うん、朝起きてきておはようって言って、うん、すごい不機嫌な
それは生理なのか思春期なのか
分かんないんですけど、
ね、
おはようって言っただけなのに、うん、こちらが怒られてるみたいな感じしょうがないなと思いながらも、うん、ちょっと寂しい反面、うん、ちょっと大人になってきたのかなっていうのを、
ね、そこの理解があるかどうか、 なんかただただ不機嫌に、ね、なってるって思って挨拶はみたいな感じで言われるとまた余計こじれたりするから、うん、そういうところがこう理解してくれてるお父さんっていうだけでも多分違いますよね、う
ん、今までいろんな結婚式すると、うん、いろんな家族があるので、うん
はいは
い、いっぱいいろんな話を聞いてるんで、うん
ちょっと早速結婚式の話結婚式場の話聞いていこうかなって、うん
ね
うん、まずはね思うんですけど、うん皆さん多分ご存知ではあると思うんですけど改めて結婚式場の仕事、こんなことをしているとか、はい、こんなお客さんが来ているとか、なんか基本的なところをまず教えてもらおうかななんて思ってます。
まずはこれから結婚をしようとか、うん、結婚しましたっていう方がやっぱりこう結婚式をされるっていうところで、私たちがやっぱすごいこう大切にしてるのは、表面的なことじゃなくて、
はい、
2人がどんな家族のもと育ってきたのかとか、そういうのを今なかなか難しいんですけど、
はい、
そこを聞いていくバックグラウンドを聞いていって、やっぱり2人のどんな親と兄弟とおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に暮らしてきたかとか、中にはね親御さんいらっしゃらない方とか、いろんな方がいるので、そういう話をみんな言いたくないんだけど、最終的には言ってくれるという。
確かに、なんか結婚式した時ってそこからスタートしたような気がします。確かに。
だからそこまでにどう心を開いて話してくれるかっていうのがやっぱりすごく大切なことかな。
やっぱり自分の育ってきた環境と同じものを作りたくなるし、目指したくなるけど、でもじゃあ自分の育ってきた環境と同じものを本当に2人が作りたいのかっていうところをこう見ていくには、もうバックグラウンドが先に来ますよね。
話としてはね、本当に大切だなって思って。
それって結婚式場の仕事に最初ついた頃があると思うんですけど、最初からそうやってヒアリングみたいなことをして結婚式作ってたんですか。
全然そんなことも、私も都内とかで、
はい、
結婚式の仕事をしてたんですけど、
うんうん、
その頃もういわゆる結婚式場の仕事、
プランニングするっていう、
最初の曲はどうするかとか、お洋服はどうするかとか、そこから今こう根掘り葉掘り聞いて
聞いて、
はい、 そこにこう変わった理由とかあるんです？
変わった理由っていっぱいある、いろいろあるんですけど、うんうん、やっぱり結婚式した後が、はい、やっぱりみんな結婚するとみんな幸せになれるってみんな思うじゃないですか、うん、でも結婚した後の方がすごいこういろんないいこともたくさんあるけど、うん、大変なこともいっぱいある、
うんうん、確かに。
で、まあ、そんなね、お客さんといろいろお話をしている中で、うん、結婚式後によく遊びに来てくれるんですよ。でそこでいろんな、あ、こういうのが大変だとか、まあ、いいことももちろんいっぱい言ってくれるし、うん、大変だとか、うんうんうんうん、っていう話もあって、で、はい、ある時、
はい、
あの、私たち別れます、
来ちゃった
っていう、まあ、何年かしてからね、
報告に来てくれる、
報告に来てくれるのは嬉しくはないんですよ。
あ、まあね、
だからその時に私たちができることって何かなって考えた時に、うん、まあ、必死にね、うん、この二人がどうやってここから修復できるかを一生懸命初め提案してたんですよ。全く聞き耳を持ってくれないというか、うん、でそんな時に、うん、あ、そっか、もっと前にやんなくちゃいけないのかな、もっと前にふつふつたまる前にいろいろ回避できることあるんじゃないかなって思って、うん、でいろいろ聞いたりとか、でそれがまあ打ち合わせをするようになったっていう、
うんね、うん、結婚式が終わって終わりっていう結婚式場も たくさんあるじゃないですか、うんうん、そうなるとやっぱり戻れる場所がないというか、
そうです、ね、
話をするシチュエーションもなかなかね夫婦でなかったりするから、うん、こう気軽に行けるとかっていう場所があるだけでもありがたいですよね、
うん、そうなんです。もうそこの気軽にっていうのがやっぱり難しくて、切羽詰まってとかだと思います
。日常的に関わっていく何かがね、かか必要ですよね。
なんかお子さんができましたとか、なんかこういうなんかこうね、来やすいイベント、まあ、毎年イベントをやってるんですけど、そういうイベントとかあると来てくれますけど、そうじゃない時ってなかなか来れないので、
う
んうん、なんか今あの学校の先生私目指してたので、うん、なんかこう卒業した後も先生に会いに行きたいみたいな、だからそういう好きな先生いるじゃないですか、うんうん、多分萩原さんがこう結婚式の前にこうヒアリング話をしていく中で、うん、この人だったらまた、まあ、それこそ離婚しちゃったんだけど、なんていうね、報告に来たりとか、うん、逆にいい報告なんか
も、いい報告もいっぱいあります、うん、あの子供できました、うん、あと入学しましたとか、
やっぱりなんかこの結婚式を作っていく過程で、うん、そのプランナーさん、私もそうだったんですけど、プランナーさんともう家族みたいな一体感があったり、うん、私もしてたんですけど、うんうんうん、私もその前橋の結婚式場で結婚式して、うん、その中でやっぱり喧嘩するんですよね、うん、いろんなことが決まらなくて、
いっぱいありますね。
気になるから俺結婚式に挙げたことないからね、
決まらないのよ、いろいろ決めることがあるんだけど、やっぱりお互いに忙しかったりとか、うんうん、あとやっぱりこう目指していく方向性が違ったりとかすると、もう喧嘩をするわけなんですよね、うん、でそれの中でもそんなのってもう結婚式あるあるなことで、プランナーさんって慣れてて、で それをどうやって修復していくかも、なんかこれからの結婚生活に必要なことみたいな、うん、なんか、うん、すごい私もだからやってよかったなって、うん、その彼がどういうことが嫌なのかとか、うん、なんかでトラブルになった時にどう解決してくれる人なのかとか、うん、なんかそういう人間性とかがこう見れた、うんなあと思ってて、うん、でそこに一緒にいてくれたプランナーさんはもはやもう家族がスタートしてるみたいな、
うん、そう言ってもらえると嬉しいですよ ね、う
ん、ありますね。
かなり深いところまで入り込んでますもんね。
そうそうそう、入り込んで、プランナーさん自身が、そうそうそう、もうね、
だからそこは今ちょっと時代的にちょっと難しくなってるところもあるんですけど、やっぱりあんまりこう自分のことを言いたくないとか、
あ、
聞かれたくないとかっていう人たちも増えてきてるような気もしますし、
そこにはまあ無理には、
あ、無理にはいかないです
、うんうん、だんだん心が開いてくれるように、
もうそのタイミング見ながら、
あ、それはテクニックですね。
テクニックっていうか、うん、なんかやっぱりね、うん、相手が嫌なことは言ってもしょうがないですし、やっぱり、ね、言ったからって気づいて、本人が気づいて、うん、あ、お父さんと仲が悪かったけど、そうか、今のお父さんとこういうことがあったから今そこに愛情があったんだなとか、それでなかなか気づけないじゃないですか、親子関係とか。
そうですね、外か第三者が見ないとそういうのってわからないですもんね、
いや本当に、 いやすごい素敵なお仕事だと思います。
え、なんか印象に残ってるパート結婚式とか、
結婚式
カップルとかあります？います？
いっぱいあります
よ、ね。なんか紹介できる方がいらっしゃれば。
そうなんですよね、あんまりこういろんなのがありますから。でも本当に先ほど皆さん言われたように、うん、喧嘩する方多いんですよ、
う
ん、
ね、もうあるあるですよね。
あります、あります、うん、あのお父さんと娘さんと、だから神父さんとお父さんがずっと仲が悪い、はい、
あ、
うん、全然口を聞いて、もう何十年、う
ん、え、それ結婚式でちょっとずつ変化があったりしたんですか？
だからそこをお母さんからお願いされたんです、
う
ん、
修復をしてくださいみたいな。
実はこうなんです、
いろいろ。どうなったんですか？で結果は
やっぱりなかなか難しいんです、
うん、
でも
家族の形いろいろですよね。
そうですね。でもその後に結婚式っ子、うん、その時に、ね、握手だけしてもらったんです。
あ、うんうんうん、
でその後もよくいろいろこうお話ししてて、
うん、
あのお子さん生まれたりとか、いろんなこう環境の変化で少しずつ修復していって、うん、今は普通に話してて、
あ、よかった、
もうそれがきっかけになった
なってる、うん、なったんだったら嬉しいなって。
そうですね、
ね、本当ですね、まあ、何がねきっかけになるか分かんないですもんね。
あの結婚式、まあ、当日は今の話だったらね、あの、まあ、握手で終わって、うん、でもその後が、とても大事というかね、うん、その後こうどういう道を歩んでいくかのが、まあ、圧倒的に結婚式の時間よりもその後歩んでいく時間の方が長いって考えた時に、うん、あのアメージング・グレース的、まあ、萩原さん的にどんな今そのサポート支援イベント事業なんかやってるのかなって聞きたいんですけど、
のいろんなのをやっていて、
はい、
先ほども言ったようにやっぱり来るきっかけっていうか、うん、やっぱりなんかこう家族になると、
うん、
結婚すると、うん、ほとんどの人が結婚したことを忘れてしまうというか、
結婚したことは忘れないと思いますけど、
ちょっとなんかこう、うん、なんか当たり前になってしまう、
うん、
な
んか、うん、そうです
ね、一番結婚式の時に大切にしてもらってるのが、
うん、あの
制約っていうか約束を、はい、式の時に約束をするっていうのを宣言してもらうんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱりそこが一番原点だと思うんですよ、
うん、
あの相手に何々をしてくださいじゃなくて自分がそうしますって、
うん、
ですごい大切に私たちはやるそこのシーンを大切にしてるんですけど、
うん、
やっぱり結婚した後、
うん、
なんか忘れちゃってるじゃないですか。
忘れますね。ますね、
その忘れちゃった後のケアをどうにしてるんですか、
ね、どうしたらいいのかなって考えた時に、うん、毎年毎年、
うん、
1年に1回でいいから来てもらえないかな、
は
い、で1年に2回イベントを行って、
うん、
で初心を忘れないように式の時を思い出してもらうとかをやってるんですけど、その時に3年5年、10年、
うん、
3年5年10年15年、
うんうん、
今今18年目なんで、はい、あと2年したら20年目になるんです
よ。
その節目の時にもう一回皆さん方に誓い直しをしてもらう、
誓い直し、ね、なんかこう神父みたいな方を呼んで、
あのうちの牧師の先生
が、
うん、協力してくれて、
はい、
一緒に、まあ、初めね3年5年とかはまだちょっとなんかこっぱずかしそうな、
うん、
な
ん
か先生はお子さんいたらお子さんを間に入れて、
うんうん、
誓い直ししても、でだんだん10年とかね15年してくるとお子さんも小学生とか、
う
ん、最近だと中学生まで来てくれるので、
あ、その結婚式の様子をお子さんが見るってあんまりないから、うん、あ、それいいかもしれない、子供の前で誓ったみたいなね。
いやいや本当に今あの私ゼクシーを持ってきてるんですけどあの自分が結婚した時にゼクシーにあの取材が入って、うん、くれて、
これですね。
そうですね。
もうこれ見開き、
見開き
1ページ、丸々原さん結婚式
を、はい、組んでもらったんですけど、はい、昨日あのちょうど子供たちにこれを見せたんですよ、うん、だからやっぱり結婚してるから家族になってるって、うん、もちろん子供たちも理解してるけど、うん、改めてこの親の結婚式のこう幸せそうな姿みたいのを見るってなんかやっぱり子供的にはなかなか新鮮だったみたい です、ね、すごいじっくりもう全部読んでて、あ、そんなに興味あったんだ、うち男の子2人で中1と小4なんですけど、あ、興味あるんだなってほんの率直にちょっとびっくりしたというか、ね、なんか、あ、なんかこの頃こんな仲良さそうなんだねみたいな、まあ、今別に仲悪いわけじゃないですけどなんか、うん、すごい幸せそうだねみたいな感じも言ってくれていて、 もうなんかやっぱり子供たちに、うん、その自分が結婚したところとかを見せる機会っていうのをやっぱ作っていくっていうこともこれからこう少子化対策っていうか、うん、今こう恋愛とか結婚に興味のない若者たちが増えている中では、うん、まあ、そういったことを大人が示していくこともすごく大事なのかなって思いました、うん、
すごいそれまさしくすごい大事だと思うんですよ、ね、うんうんうん、
アイさんの場合ね、こうゼクシーに乗っかってて撮ってあるから、
撮ってあったからね、
それを理解するけど、
ね、みんな、うん、あの結婚アルバムがねあるはずなんですよね、うん、あと多分 DVD があったりとか、そうあるけど多分みんなしまい込んでるからどこにあるのかなぐらい、
みんなそれの、
ちゃうけど、
あの使い方が多分わからないん
だ、そう、いやぜひこのラジオを聞いた方はね、あの引っ張り出してきていただいて子供たちにこう見せるっていうところも ね、うん、なんかしていただけたらなって思いますよね、
いいと思いますよ、
うんうんうん、
あのアメージンググレースの Facebook とかね見てると、子供たちがこうお祭りじゃないけどアメージングレースで遊べるイベントもちょこちょこやってますよね、
やってますやってます、
はい、だからその結婚式挙げた家族がまた遊びに行けるっていうのが他にもあるんですね、
いろんなのをやってますね、
はい、
あのまあ、家族がどうしたら来てもらえるかなと思ってそれでカフェを作ったりとか、今やってるカフェはもうそのために作ったんですけど、そういうものだったりとか、あとはなかなかこうきっかけってないと難しいので、うん、将来のライフプランニングってなかなかこう結婚した後に2人で話すってありそうでない家が多いなって気づいたんです
よ、うんうんうん、そうですね、なかなかないかもしれない、
は
い、
そこをちょっとこうなんていうんですかね、お金の話だったりとか、うん、そういうのを将来子供たちがあのどういうふうにしたいとか、うん、子供がちょっと大きければ、うん、子供の夢にどのぐらいお金がかかるのかとか、
へ
そういうのも一緒にこう考えるっていうのもやイベントやったりとか、
うん、必要ですね、
結構集まりますか、
あやっぱりピンポイントで、うん、やっぱそこのそういう時に興味がある人は集まってくれるんですけど、
うん、
なかなかねこうやっぱり子供やっぱりお子さんいたりとか、うんうん、お仕事忙しかったりすると、うん、やっぱスルーしてしまうことがあるので、まあね、やっぱり数パーセントなんですけど、そういうイベントをするとやっぱり来ていただけます、うんうん、
でもこの体験親としてはね、して、うん、親というか家族として、うん、やってもらいたいというかやりたい家族いっぱいそうですよね、
うん、
ぜひ皆さんにやってもらいたいなというか、うん、話す機会が重要だなと思います、
うんうん、これあのアメージンググレースで結婚式挙げてない方でもイベント参加しても大丈夫、
ね、あ大丈夫です、そういうのは、はい、
じゃあ、ね、あのラジオ聞いた方でちょっとチェックしていただいてね、うん、
ぜひ、
あのぜひ遊びに行ってみてもらいたいです、うん、カフェもありますもんね、
カフェもやってます、
へ、あの結構アメージンググレース、俺萩原さんに会う前に友達が結構イベントの主催でアメージンググレースを会場として使ってて、あの何て言うんだろう、萩原さんが主催というよりかは結構周りの方が使いやすい場所なんだなって印象すごいあるんですけど、
なんか映画の上映会をやってたりとか、あ
映画の上映会もいっぱいやりました、
そうやってますよね、
式場だけじゃなくてその場所貸し的な仕事もあるんだなっていうのがあるんですけど、
テーマが家族なんです、うん、
はい、
家族に関わることでしたら、うん、そういういろいろ一緒にやるっていう、だから育児とか、
う
ん、あとお子さんが不登校になってしまったとか、そういう問題をどう解決していくかとか、あとやっぱ最近多いのがなかなかお子さんができづらいとか、そういういろんなさまざまな課題に、
うん、
の解決するためにはどうしたらいいのかって考えたときに、意外にこの群馬県っていっぱいそこをやってる方々がいっぱいいるっていうことに気づいて、そういう私がねやるよりはそういう人たちと一緒にやった方がいいなと思って、
なるほど、場所としての強みと、まあ、そういうなんていうのかな、うん、子どものことだとか自分の体のこととかで悩んでいる方々が、まあ、タッグを組んで使えるという場所になっている、
うん、
なっていってるっていうわけですね、
そうですね、
いやちょっとですね次の話題に移りたいんですけど、萩原さんと最初お話ししたときに家族のプラットフォームを作る活動、まあ、多分もうすでにアメージングレースでやっていることの延長になるのかなって思うんですけど、 任意団体の群馬ウェディングチームっていうのを作ったっていう話を聞いて、うん、
はいはい、
これ今から10年前ぐらい、
そうですね、もう10年以上前だと思いますけど、
はいはい、これどういうチームだったんですか。
やっぱり結婚式場の目的として、うん、結婚式場って何のためにあるのかなって考えた時に、はい、ただ単にこの何ていうのかな、お客さんが結婚式する場所だけではなくて、うん、まあ、今までこう話したようにその後どうサポートできるのかとか、
はい、
その前、うん、出会うところとかもどうやったらサポートできるのかって考えた時に、うん、一人でやるより、うん、この群馬県の結婚式場のみんなと一緒にできたらいいなと思って、うん、
そうか、結婚式場
ありますもんね、
仕事をしている皆さんとのグループ、
う
ん、
グループを作ったんです。
で、群馬ちゃんの婚姻届とかもそうですよね、
はい、すごい作りましたね、
そう、かわいいの、私が結婚した時にはなかったの
そう、2011年、そうですね、もうその後ですね、
2011年か、
違う違う、2010とか3とかだから、ね、私が結婚したのはその2010年だ、そう、その後にね、その後そう、できたの、
群馬
いいなと思ってた
後から知って、
後から知って、
それも今結婚式しない方が多くなってきてるので、うん、やっぱり初心に帰るっていう意味で、
うん、
群馬ちゃんの婚姻届、
そうそう、かわいいやつなんですよ。
婚姻届は皆さんね、必ず作りますもんね、出しますもんね、
出すだけだともったいないんで、
はいはい、
各市町村に市民館にお願いして、うん、そこで写真撮ってほしいっていうお願いをして、う
ん
う
ん、パネルみたいなのがあるんですよね、
を作って、うんうん、それで写真を撮ってもらうというサービスを前橋市役所はやってるもらってるんです
けど、うんうん、今もその群馬ちゃん婚姻届は使える、
使います、
そうなんですね、
使えるんです、
あら嬉しいですね、グマちゃんがついた可愛い婚姻届で、ね、
それはアメージングレーサーに行くともらえる、
あ、そうですね、ウェディングチームの、ね、ウェディングチームの仲間の会場だったりとか、うん、そういうお店とかで、無料で
アメージングさんで結婚しなくてももらいに行くことができるってことなんですね、
いい情報ですね、う
ん
う
ん、都内からもなんかグマちゃん好きなんでお願いします、
あ、そっか、どこに提出してもいいから、
そうです、
そっかそっか、
そう、ね、
群馬出身で東京にいる方とかでも、うん、群馬ちゃん婚姻届使えるわけ
なんです、
うん、はい
ね、これから結婚する方はぜひぜひですね、
うん、でも必ず家にその写真を飾ってくださいと、
うん、
それが条件です、
うん、なるほど、うん、さっき の結婚式の写真を家にたまに見ると同じ で、
う
ん
う
ん、
で
婚姻届もたまにこう見るっていうか毎日見る、
だって婚姻届出しちゃったらないんだもん、手元に、
うん、そうですね、いや、前半戦あっという間にお時間がもう過ぎておりましてですね、はい、まだまだちょっとこの後県庁のウェディングができるというか、この続きの話を、うん、ぜひね、はい、聞いていきたいと思っておりますので、
また来週ですね、
はい、また来週も引き続きアメージングレースの萩原さん、お迎えしてお送りしたいと思います。萩原さん、今週どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジホケ、
ラジホケでは番組のご意見ご感想、性に関する質問やお悩みを募集しています。再放送は日曜日お昼の12時からお送りしています。 FM84.5 の前橋ラジオ、またはスマホアプリのリッスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は YouTube、Spotify、Podcast などのスマホアプリから聞き返すことができます。各種情報はラジオ保険のホームページ内で案内していますので、ラジオ彩り保健室と検索してみてください。ラジオ保険では番組を一緒に作ってくれるスポンサーも募集しています。それとですね、スポンサー企業訪問の際はぜひラジオ保険聞きましたなんて伝えていただけると幸いです。この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり又の建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む菓子仲間た、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。